私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。まだ牧師になって間もない頃、2つ目の教会が山口県にある徳山の教会でした。この徳山の教会も実は1年前に建築されて、その1年後に私が赴任しました。とても新しい教会でした。でこの教会の設計者はクリスチャンじゃなかったので、もう日本人が考える教会というイメージで建てられています。白い教会で赤い屋根で塔があって、塔の一番先頭に十字架がついているという、多分これが日本人の教会のイメージだったんでしょう。で私が、ルーテル教会の牧師といって、その教会で一番不思議だったのは、塔の下に祠があったんですよね。多分あれはマリアさんの像かなんかを入れるというイメージで作られたんだと思うんです。で私が行った時にはそこが雑草だらけだったので、なんか面白いことがないかなとやっぱり考えまして、その辺に落っこっている石を拾ってきてですね、イエス様の像をそこに置いたんですね。でイエス様地蔵にならないかなと思ってですね、人が来るように。面白いですね。毎朝そこをですね、イエス様の腰を触って、こうやって腰を触ってお祈りしてたら、隣のおばあちゃんやっぱ同じようにしてましたもんね。で腰痛イエス様で効くんじゃないかなとか。でそんなことやってたら、受験の時には鉛筆が上がったり消しゴムがあったり、でお賽銭が上がるようになったんですよね。日本人の信仰っていうのはそういうもんだなと思いながら見ておりました。でしかしある時にですね、このイエス像をですね、石を投げてですね、めちゃめちゃに壊した人がいるんですね。せっかく大切にしてたんですよ。これでよしよしと、これで人がやってくるぞと思ってたんですね。誰が壊したかっていうとですね、娘たちなんですよね。牧師の娘がですね、石を投げてですね、イエス様の像を壊したんですね。でちょうど僕は留守をしていたので、帰ってきてうちの家内から、実はこうこうこうで、長女がどうも石を投げてイエス様の像を粉々にしたらしい。でそれを聞いた時にすっごい頭にきたんですよね。せっかく大事にしてるっていうのがありましたし、でもう一つはイエス様の像にですね、牧師の娘が石を投げちゃ いかんでしょうっつって、で、来たらですね、コテンパに怒ってやろうと思ったんですね。でも外から帰るといつも礼拝堂でお祈りすることにしてたので、あんまりも頭にきましたけど、祈ってたんですね。そうするとタイミングよくそこに娘たちがやってきたんですね。まさか礼拝堂で殴ることはできないですよね。祈り終わった時にですね、そこの娘を見たら泣きそうな顔で立っているんですね。で祈ってますから少し心が落ち着いているので、ふとですね、娘の話を聞いてみよう、どうしてって聞いてみよう、よかったなと思ったですね。で聞いたんですね、なぜ石を投げて壊したんだ。そうすると、長女が何て言ったかっていうと、トカゲがいて、それがイエス様の足元から登っていこうとしてたと。イエス様はかわいそうで、トカゲに顔をこう触れるのかわいそうだから、石を投げてトカゲを追い出そうとしたら間違ってイエス様に当たったって。多分それ真実なんでしょうね。イエス様はにかかわいそうだから石を投げたんだって。そう聞くと、ああそうだな、恋にやったことでもないし、イエス様への思いがきっとですね、そういう形になったんだろう。それを知ってですね、多分娘は悔い改めたんだろう。そう思ったらもうそれで十分になっちゃったんですね。あんなに怒っていたのに、どうして自分はこんなに素直にスッと許すことができたのかなと思ったんですね。で思ったんですよ、そうか、新しいイエス様像を買ってまた設置すればいいんだなですね。それだけのことか。そう思った時に私自身としては、やっぱりそこに祈りがあって、そしてその時に神様がきっと私の魂に触れてくださったんでしょう。ちょっと待て、そして聞いてごらん、このことをですね、多分語ってくれたものがあったんだ。それが私たちがですね、いつも祈りの中で聞く御言葉なんだろうなというふうに思います。 もし祈ってその御言葉を聞いていなかったら、きっと娘たちの心を傷つけていたでしょう。それはやっぱり親として一番してはいけなかったんだな、その時にそのように思ったのです。今日の聖書を見てみますと、イエス様はまず、私を愛する人は私の言葉を守るというふうに言われています。これはイエス様に従う者の大原則だと思います。私たちはイエス様の言葉を守るからイエス様を愛しているのではなく、イエス様を愛するから言葉を守っているのです。愛する方が先にある、そういうふうにイエス様は言われるのです。私を愛する人は私の言葉を守る。しかし、守るという言葉はとっても間違って受け取られるなというふうに私は思います。規則を守るとか約束を守るとか、そうなるとこれはねばならない、守らねばならないというふうに思いがちです。イエス様は私の言葉を守らねばならない、そういうものとして与えられたんだろうか、そうではないように思うのです。規則とかは守らねばなりませんが、御言葉は守らねばならないものではないでしょう。そのようなねばならないという追い詰めというのは信仰ではないと思うのです。そこでこの守るという言葉をもう一度ギリシャ語で読んでみました。そうすると、守るという意味ともう一つ大切な意味がここにあります。それは保つという意味です。私はイエス様がおっしゃったのはこの保つということではないかなと思うのです。私を愛する人は私の言葉を自分のうちに保つもの、イエス様の言葉を保っていることがイエス様を愛することなんだ、そしてイエス様の御言葉を保つことがその人に命を与えるのだ、そういうふうに思うのです。イエス様の御言葉こそが私たちと神様の深い関わり、そこにあります。人間はイエス様の言葉を常に保つことによって生きるものになる、またそのことによってイエス様が与えられる平和を持つことができるようになる、そうイエス様は最後に弟子たちに言われたのではないかなと思います。ただイエス様の言葉を保ち続けることは大変なことです。保つことといっても、私たちは御言葉をすぐ忘れるのです。忘れるから娘の話を聞かずに怒ってやろうなと思うのです。今聞いてもすぐ忘れてしまうと思います。多分身につかないし、そして今日晩ご飯の時に今日牧師が何を話したか覚えている人たちはそんなにいないと思うんですね。自分もですね、今日何話したかなと思うぐらいですから、それぐらい御言葉っていうのは私のうちからスッスッスッスッと抜けていくのでしょう。人間が保とうと頑張るから多分忘れてしまうっていうことがあるかもしれません。しかしイエス様は初めから人間だけでは御言葉が保てないというのはご存知なのです。だから聖霊の働きがあるとおっしゃったのです。聖霊は助け手であり弁護者であり、私たちに御言葉を教えてくださり、イエス様の御言葉を思い出させてくださる存在だ。イエス様はそうおっしゃっています。苦しい時や悲しい時にそこにいて、傍らにいて御言葉を語るというのが聖霊の働きです。そのような働きの中で私たちは御言葉を保っていくのです。聖霊が私たちを包んで傍らにいて絶えず語りかけてくださるから、私たちは聖霊によって御言葉を信じ、そして御言葉を保って正しい道に導かれていくのでしょう。聖霊というと何か超能力的な力のように思いますし、未知のパワーのように考える人もいるかもしれません。しかし聖霊っていうのはただ一つ、私たちの傍らにそっと立ち続ける、そして御言葉を語る、その存在であるということをイエス様が今日教えてくださっています。ある方にいただいたんですけども、麗しい福音という、日記というか、ある牧師夫人の記念集がをいただきました。この牧師夫人は、教団の牧師夫人なんですけども、45歳の年齢で、癌によって天に召された。その彼女が、毎日病床で書いていた日記をもとにした記念集です。 この日記を読みますと、私たちクリスト者は苦しみや悩みの時にどうあるべきかということを教えられるのです。この牧師人はこういうふうに書いておられます。お腹にできた腫瘍に苦しみ、夜眠れない思いをしていた時に、自分一人で苦しんでいるのかと思ったら、気づいたら自分の夫が一晩中寝ないで背中をさすってくれていた。教会の仕事もあるし、学校の仕事もあるし、すまないと思いながら、やはり嬉しいと書かずにはおれない。そういうふうに記されていました。自分一人で苦しんでいると思ったら、横に自分の夫がいて、一晩中寝ずに背中をさすってくれた。すまないと思いながら、でも本当は嬉しいのだ。その気持ちを正直に書いておられたのです。苦しみに耐えられなくなって、夫が自分と一緒にベッドに身を投げ出して祈ってくれた。私のためにと思う。そのことがとても嬉しく思う。そういうふうに綴られているところもありました。しかし、彼女は自分に親切であるか、誰が自分の苦しみをいない、傍らにいてくれるか、そればっかりを日記に書いているわけではありませんでした。次のページをめくっていくと、少しでもベッドから離れることができると、すぐに同じ病気に苦しんでいる人の傍らに行って、あなたのために祈ると言って祈った。そう書かれてあります。はじめは断り続けられたけれども、しかし、いつの間にか祈らせてくれるようになった。それが嬉しい。そういうふうに書いてあります。布団をかぶり祈りながら、私のために祈ってほしいという人に応えて祈り続けたということも書かれてあります。そうやって病院に入ってから数ヶ月、その苦しい死の病との戦いの中で、同じような病にあった人々の傍らに自分は居続けること、それが私の使命だ。今イエス・キリストが私にこの苦しみやこの死を与えてくださるのは、傍らに立ち続けるということを教えるためなのだ。そのように最後の方では書かれてあります。自分にはイエス様がいつも傍らにおられる。聖霊に満たされている。だから今度は自分がその苦しむ人の傍らに立ち続けるのだ。そういうふうにまとめられていました。それを読みながら、私たちにとって何が一番の救いなのかというふうに考えたのです。病気で苦しんでいる人や、また悩んでいる人に説教をしても信仰は生まれない。慰めの言葉をかかっても、それは言葉だけで終わってしまうかもしれない。ところが病気で苦しんでいる人の傍らに同じ苦しみを持つ者として立ち続ける。それで本当の慰めを与えることができる。そのことをこの婦人が教えてくれたように思うのです。しかしこの傍らに立ち続けるということは一つの戦いでもあります。どこまで自分が立ち続けることができるか。私たちは苦しみ悩む人たちのところから本当は逃げ出したいのです。しかしこの婦人は同じ苦しみを持つ者として傍らに立つことしかできなかった。同じ苦しみを持つ、そのことが理解できれば立ち続けることができる。そのように言うのです。私たちは何もできないかもしれない。しかし聖霊とともにその人の横に立ち続けることはできる。そのことを教えられたように思います。私たちにとって父なる神が使わせてくださる聖霊とは、実はこの存在です。傍らに立ち続ける存在です。私たちが苦しい時も悲しい時も傍らにいて、イエス様の御言葉を思い出させてくださる。それで十分なのです。今イエス様の姿をこの目で私たちは見ることはできません。しかし私たちの傍らには聖霊がいて、イエス様の言葉、御言葉そのものを聞かせてくださっている。その御言葉が私たちに今日何を語るか、大丈夫だと言われるか、私を信じなさいと言われるか、心を騒がせるなと言われるか、あなた方には平安があるという言葉をくださるか、その御言葉を私たちは心を澄ませて今日聞きたいと思います。 傍らに立ち続けてくださる聖霊によって私たちは生かされている、そのことを覚えてペンテコステの日を待ちたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちが苦しみ悩むとき、神様は私たちに聖霊を与え、傍らに立たせていてくださいます。どうかその聖霊の働きによって私たちがあなたの御言葉を聞き、それに従うことのできる信仰を与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。